あなたと妙法寺、ドクターゆかりの心の相談室。この時間は日蓮宗ホノルル妙法寺の提供でお送りします。心理学のドクターでライフコーチの国末ゆかり先生をお迎えしております。先生、今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
12月もあっという間に来て、はい、先生とあと2回ぐらいっていうことに、
はい、あっという間に過ぎてしまいましたけれど、楽しい時間が、
は
い、
今年本当にねお世話になっております。
はい、こちらこそです。
はい、今回のテーマ、はい、お願いします。
今日はですね、皆さんよくお使いになる言葉でストレスっていう言葉がありますけれど、はい、それについて少しお話をさせていただこうかなと思ってきました。
ストレス、
はい、
もうね一般的な言葉で、
はい、ですよね。
自身も気づく、はい、気づけるような現象ですよね。
はい、そうですね。特にまあ12月そのこのホリデーシーズンっていうんですか、
はい、
まあ、ストレスが感じていらっしゃる方も多いんではないかと思うんですけれど、まあ、今おっしゃったように自分のストレスが ある時はどうなるかなっていうのを自覚するっていうのがまず大事かなと思うんですが、うんうん、質問ですはい、
はい、
かりんさんは自分がストレスを感じてるなっていう時はどういう感じでわかりますか？
イライラして、
イライラ、
なんかあることないことをちょっとイライラ、
はい
イライラ、
はい、
ムカつくとかですね、
はい、
まあ些細なことにイライラしてる時は、はい、ああストレスなのかなとかね、
うんうんうんうん、
あとはどうだろう、よくやっぱり眠れないとかね、
眠れない不眠ですかね、
うん、とか、はい、あとはそうですね、あそうだ、なんか気づくとバーッと食べてる、
食べてる、
はい、
過食はい、
そう
食べ物ですね、
食べちゃいけないものを食べてる、
はい、
特に
いけちゃいけないもの
お菓子とかスナックねとか、はい、あと食べちゃいけないけどなんかファストフード食べたいなとか、
はい、
インスタントラーメン食べちゃってたりとか、
はい、
お腹空いてないはずなんだけれどもっていう、はい、それがストレスを受けてる時かもね、
はい、自覚をしてらっしゃるんですね、
はい
はい、このラジオ放送を聞いてる皆さんにもちょっと考えていただいて、自分はストレスってなったらどうなってるんだろう、どうなるのかなっていうのをちょっと、まあ、考えていただくのもいいかなと思います。で、今おっしゃったように眠れないとか、それからまあちょっと食欲が減退するか、またはこう食べ過ぎてしまうかとか
減退してほしいですね
、はい、そうですね。だからイライラっていうのも本当にそうだと思うんですけれど、そういうふうに気分的なものと、それから体で出る方もいらっしゃいますよね。
そうですね、はい、そういう気づき、気分で出ない時は、
はい、
例えば皮膚に、
うんうん、
なんかじんましんとか、あとどうだろう、ちょっとかゆみが出たりとか、
はい、
あそうだ、もしかしてストレスなのかしらとか。なるほど、
はい、
確かにそういう現象も
いい自覚だと思いますね。
はあ
はい、
ありますね、過去何年間で、
はいはい、不眠なんていうのも、まあ、体の一つではありますけれど、うん、皮膚に出るとか、それからちょっと皆さん気がつかないんですけど、まあ、ちょっと下痢して、よなんかあんまり何変なものを食べてないのに下痢してるなとかね、そういうこともありますし、それからよく皆さんおっしゃるのは肩こりですね、うんうんうん、それから腰痛、
それも、
はい、これもストレスを感じている体の悲鳴である場合がありますね。もちろん他の原因でということもありますけれど、それからですね、やはりちょっとこうやる気が起きない、なんとなくこうかったるいっていうんですかね億劫、うん、はいはい、
分かります。
それから今までだったらちょっとこうどっかにお友達と行ってとか電話してとかっていうのがあったのが、うん、なんとなくめんどくさいなっていう感じでちょっと引きこもってるような感じ、
うんうん、
でそれがやはりお子さんだと不登校とか、まあ、働いてらっしゃる方だと仕事に行きたくないってなって、はい、不出校っていうんですかね、
不登校、
はい、 行かない、出社しなくなっちゃう、出社拒否、はい、になる方なんかもいらっしゃると思います。で、繰り返しになりますけれど、自覚をしていただくのはすごく大事だと思うんですが、ちょっとここで一つ戻って考えてみたいのは、ストレスって、まあ、最近よく使う言葉なんですけれど、どっから来たんじゃいっていうことを、はい、ストレスっていつ頃からかね、みんな言うようになりましたけれど、実は語源がですね、生理学の言葉なんだそうです。
生理学、
はい、生活の生に理科の理ですね、はい、そちらの方の生理学の言葉だそうで、語源のもともとの意味は圧力という意味なんだそうです、うんうん、
圧力、
はい。で、まあ、こう個体があったり生理現象がありますけれど、そこに外からの圧力が はい、かかることを、まあ、ストレスというんだそうです、うんうんうん、で、まあ、ストレスがかかると普通は、まあ、それに反抗して緊張するとかね、押し返すとか、
はい、
まあ、生理学的にはそういうことがあるわけですが、うんうん、もう一つ面白いなと最近思って皆さんにお聞き、いただきたいと思ったことなんですが、ストレスを体に悪いと考える人、
うん、
そしてもう一方はストレスは、まあ、あるけれど悪いものでもないらしい、
すごくポジティブな
ポジティブっていうんですかね、まあ、考え方っていうんですかね、ものはね、と考える人の間にですね、なんと死亡リスクが非常に違いがあるんだそうです。
その考え方、捉え方を、うん、見てみるとですか、
はい、はい、そうなんだそうです、で、まあ、これは一つの、リサーチなんで、私も本当にそれが全部本当かなっていうふうには思わないんですけれど、ストレスは健康には悪いと考える人の死亡リスクが、もののリサーチによると 40% 以上高い、
うん、
それはストレスは必ずしも体に良くないと考えない人に比べてですね、
うんうんうんうん、
はい、じゃあどうすればいいのってなると思うんですが、まあ体に悪いことももちろんあります、心に悪いこともあるのかもしれないんですが、
うんうん、
さっき申し上げたようにストレスって圧力じゃないですか、
はい、
で、圧力は必ずしも全部悪いっていうわけではないですよね、
うんうん、
だってこちらに跳ね返す力があれば、それはある意味では刺激になってるわけですよ。
そうですね、
はい
はい、
で、心で見るとですね、うん、こう圧力を返す力っていうのは心を強くする一つの、
乗り越えられれば
ですよね、はい、で、もうちょっとしたことでもギャフってなって、あ、ストレスストレス、これは私には悪いって思うチョイスと、もしかすると、いや、これぐらいだったらなんとか、まあ、解消できるかなって思うと、
うん
う
ん、
その体への影響も違うという
なるほど
ことのよう でちょっと今番組の前に話をしていたんですけれど、ストレスの解消法ですよね、はい、
大きな声を出すまあ声出してる職業なんですけども、
ですよね、はい、
でもそれでも声を出すっていうことは、うん、あ、ストレス発散するなって大きな声ね、
はあ、
車の中でとか、
はい、
でも最近、はい、カラオケ、
はい、
しかも一人カラオケ、
はあ、一人カラオケ、一人で歌ってるんですか、はい、
一人カラオケ、
はい、
しかも、うん、カラオケの簡易マイクをちょっとすごく安価に見つけて、
はい、
もう人には聞かせられない音の状況のチープな音なんですけど、
はい、
自分のこの50センチぐらいのこの範囲内で
お部屋の中で、
うん、はい、耳に入ってくる声が自分のエコーの声と、
うん、
あと何カラオケあるんですね、いっぱいね、今、
はいはい、はい、それを見ながら歌っている、
Bluetooth でつなげて、
はい、それがかりんさんのストレス解消法なんですか。
いつもねかけてる曲が、うん、歌うと、うん、歌詞をすごく感じるんですよ。ただ聴いてるだけじゃなくて、
な
るほどね、うん、あ、これはこんな歌だったんだっていう、
なるほど、
ちょっとまあ知識欲も
深みが、はい、
そこで、うん、あの方向転換できるのかな。
なるほどですね。
意外とね、うん、いいですよ。
なるほど。ということもあの解消法の一つにカリーさんはやってらっしゃる。はい、もう私はガーッと寝るとかですね。
寝る、
はい、うん、寝るいいですよね。それから、まあ、あの運動をするっていうのはやっぱりどうしても、まあ、ちょっと歩くぐらいでもいいと思うんですけど、うん、ハイキングするとか、うん、まあ、泳ぐとかテニスするとかっていうのは、はい、解消法にいいかなと思いますね。
これはまあ個々違うんですか、
う
ん、
そうですよね。
一般的にはまあでも運動したらっていうふうによく、はい、ま、
あの運動もそれから今のカラオケのお話もそうなんですけれど、うん、かなり呼吸を酸素を体に入れてますよね。
なるほど、そうですね、
はい、そうとこう大きな声を出すとハーッと入ってくるじゃないですかダーッと出すじゃないですか。
確かに確かに、
はい、そうすると
呼吸法か、
はい、いつの間にか考えずに楽しみながら呼吸法で酸素をいっぱい入れてるんですね。
先生以前も呼吸法の話
お話ちょっとさせていただきましたよね、はい、やっぱり呼吸って私たちの生命の源ですから、うん、ストレスを悪いものにしないためにはとにかく深呼吸をいっぱいするような、まあ運動でもカラオケでも、まあ、お子さんに怒鳴るとかいうのはやめた方がいいかもしれませんけどね、
はい、
あとはやはりあのちょっと注意していただきたいのはお酒とかそれからまああのあまり良くないようなものを体に入れるのはできれば避けていただけるとありがたいかなと思います。
はい、
はい、
まあ逃げたくなりますけれども、
はい、
深呼吸をするっていうのはじゃあ常日頃
いいと思います。はい、
呼吸浅いですもんね、気がつくとね
結構ハッハッハッてこの辺だけでしてますよね、うんうん、はい、でもう一つあの最後に申し上げたいのはそのストレスを避けるというか、
はい、
無視してしまうというのも良くないんだそうです。
あ、
で一番最初に申し上げたように、あ、自分はストレスを感じてるなと、原因は何かなっていうふうに、うん、まあ、自分に問いかけてあげる、
はい、
逃げようとしない、認めない病をしないっていうんですかね、認めてから今度はあ、なるほどこれは心の圧力ねっていうふうに感じていただいて、そして解消法を自分なりのものをやっていただくと、うん、こういうことを実行していただくといいかなと思います。
最近ちょっと耳痛いんですけど、
はい、
逃げるっていうの結構覚えると逃げるんですよね、
はい、逃げてますかねでもカラオケがあるではないですか、
う
ん、
そうですね、
はい、
そこでじゃあ解消するんですね。わ、ね、はい、かりました。
もしあの皆さんの解消法で面白いお話などがありましたら、あのまたコリンさんにでも電話していただくといいかなと思いますけどこれやってるんですよとか言って。
そうですね、
ね、
そうですね、
はい、
じゃあのゆかり先生からのこれご質問で
ですね、
電話応答などでも、
はい、
じゃあ答えっていう形で出してもらう、
はい、シェアしていただくといいかなと、うん、皆さんのためにもなるんではないかなと思います。
わかりました、
はい、
先生のリスニングラウンジ妙法寺で続けられますか。
はい、はい、続けておりますので、また来年もあの継続いたしますので、またありましたらどうぞリクエストをしてください。
はい、妙法寺ホニュルル妙法寺電話番号は 808-524-7790 808-524-7790 までゆかり先生のリスニングラウンジ希望とお申し込みください。留守番電話になっておられるということがほとんどだということですので、ぜひお名前と連絡先、ゆかり先生のリスニングラウンジ希望とお電話してみてください。でまたウェブサイトはホヌルル妙法寺 .org、 こちらからもメールなどでアクセス可能です。先生もう12月に入っちゃうと、
はい、
もう1週間があっという間で
ですよね、
年末に行きそうですが、今度はあの、
はい、
まあ、最後の最終回という形で、まあ、締める形で、
はいはい、
今年も締めくくりの16日いただいております。
はい、その時をまたよろしくお願いします。聞いてください。
お元気な、そして笑顔をお待ちしております。どうもありがとうございました、
はいはい、ありがとうございました。
ホヌルル妙法寺あなたと妙法寺スペシャルなお時間で、ドクターゆかり心の相談室、お相手は国末ゆかり先生でした。あなたと妙法寺ドクターゆかりの心の相談室、この時間は
日蓮宗ホノルル妙法寺の提供でお送りしました。